さて、今回はですね、行動経済学。これがまあビジネスとか、あと普段の私たちの購買行動にどう影響してるのかっていうのをいただいた資料をもとにちょっと深く見ていきたいなと。
面白いテーマですよね。
はい。なんか自分で選んでるつもりが実はね、見えない力に結構左右されてるんじゃないかみたいな、その辺の仕組みをこう解き明かしていく感じですかね。
そうですね。人間って常に合理的に計算してるわけじゃ、まあ、ないですからね。結構直感とか、ヒューリスティックって言いますけど、そういう近道に頼ることが多いんです。
ヒューリスティック。
ええ。行動経済学はまさにその心の癖みたいなものを明らかにして、ビジネスにも応用されてると。資料にも、興味深い例がたくさんありましたね。
ありましたね。まず有名なジャムの実験。選択肢がこう多すぎると逆に選べなくなっちゃうってやつ。
ああ、はいはい。
24種類より6種類の方が、売れたんでしたっけ？
そうなんです。でも、じゃあ少なければいいかっていうとそう単純でもなくて。
ですよね。ホームベーカリーの例だと、わざと高いのを見せることで、もともとあったやつがなんかお得に見えるっていう。
それがいわゆるコントラスト効果ですね。だから選択肢はまあ3つぐらいに絞って、松竹芽衣みたいにすると、こう真ん中が選びやすくなったり。
なるほど。
あとはあえてちょっと見劣りするおとりを混ぜて選んでほしいものを引き立てるとか。
ああ、はいはいはい。
日本経済新聞の購読プランの話も資料にありましたけど、あれもうまい価格設定ですよね。
確かに。メニューとかウェブサイトのプランとか結構応用できそうですね、これ。
非常に重要です。
それから損したくないっていう気持ち、これも強いですよね。
強いですね。
資料にあったデアゴスティーニのやつ、あれサンクコスト効果ですか？
まさに典型例ですね。
もうここまでお金かけたんだから時間もかけたしってやめられなくなる。
そうなんです。あとはポイント失効のメールとか来るとついなんか買っちゃったりしません？
ありますあります。
あれも損失回避ですね。失うのが嫌だと。
ほんのちょっとのポイントでもなんか失うのは嫌ですもんね。
人って利益を得る喜びよりも損失の痛みの方が、強く感じる傾向があるんです。
なるほど。
だから期間限定とか数量限定っていう言葉が、すごく効くんですね。今買わないと損するぞって思わせる。
時間に対してもそうですよね。なんかつまんない映画でももうここまで見たから最後までみたいな。
わかります。それもサンクコストですね。もったいないって思っちゃう。
あと情報の見せ方、これも結構影響大きいなって思いました。資料にあったアンカリング効果。
はいはい、アンカリング。
最初に見た数字にこう引っ張られちゃうやつ。高い靴見た後だとなんか他の靴が安く感じるとか。
そうですね。最初に提示された情報が基準、アンカーになるわけです。
価格表示でも年額4万4000円って言われるより、1日あたり缶コーヒー1杯分ですよって言われた方がなんか抵抗感少ないみたいな。
それはフレーミング効果ですね。同じ内容でもどういう枠組み、フレームで提示するかで印象が全然変わる。
フレーミング。
例えば脂肪分 20% って書くより赤身 80% って書いた方がなんか良さそうに聞こえませんか？
確かにポジティブな感じがします。
ですよね。でも逆にお風呂の釜バイキンいっぱいですみたいなネガティブな方が、お風呂が綺麗になりますよよりも強く行動を促すこともあるんです。
へー、なるほど。どっちがいいかは場合によるんですね。
どう切り取って見せるかが、鍵になるわけですね。
そしてやっぱりみんながやってることは正しいんだろうみたいな。
社会的証明。
はい。レビューとか口コミとかお客様の声ってやっぱり見ちゃいますもんね。
見ますね。あれは強力です。
資料にもありましたけど、お医者さんが推奨してますみたいな権威のある人の推薦とかも。
専門家とか権威。これは特に日本では影響が大きいとも言われますね。
そうなんですか。
ウィンザー効果なんて言ったりもします。第三者からの評価っていうのは信頼性をすごく高めるんです。メディアで紹介されましたとかも、これに近いですね。
なるほどな。自社の商品とかサービスをアピールする上で、そういう外からの評価をうまく使うのが大事なんですね。
その通りです。
いや、こうして改めて見てみると、自分たちの選択って本当にいろんなこう目に見えない心理的な要因に動かされてるんだなってよくわかりますね。
一見非合理に見える行動も、行動経済学の視点で見るとちゃんと理由があるというか、ある意味予測可能だったりするんですよね。
面白いですね。
はい。で、こういうバイアス、誰にもあるだけですけど、それを知っておくことでより賢く、物事を選べるようになるかもしれないですし。
うんうん。
ビジネスのそのコミュニケーションの仕方を考える上でもすごくヒントになると思うんです。あなたの資料もまさにそこを示唆していましたね。
そうですね。最後にちょっと皆さんに考えてみてほしいんですけど、今日お話ししたような心理効果って多分気づいてないだけで、あなたの周りにももうたくさんあるはずなんです。
溢れてますね。
あなたは日々のいろんな選択の場面でそういう仕掛けみたいなものをどれくらい意識していますか？そしてこの知識、これからどう活かせそうですかね？